はい、それでは、コーリーユミさん、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。今回の応募作品を通してのご感想をまずお願いいたします。
そうですね。今回は見せていただいて、はい、皆さんの、プレゼンテーション能力の高さにびっくりしました。
あ、なるほど。はい。
というのも、本当になんか手書き帳のタッチから、はい、イラスト帳から、なんか本当に SF っぽいのからかっこいい、うん、本当になんかかっこいいのやかわいいのやですね。まあいろんなテイストで、なんて言うんでしょうね。本当にバラエティがあって、もう見てるだけで楽しくなるような作品が多くて、
はい、
大変楽しく見せていただきました。
はい。はい。それでは、コーリーさんが選んだ各賞の発表でよろしいでしょうか。
はい。
はい。まずは金賞の番号からお願いいたします。
金賞はですね、240番。
240。はい。
はい。傾く窓の家というのですね。
はい。それではこの作品のコメントをお願いいたします。
はい。
はい。
ですね、まあ、まあ、一番面白いなと思ったのは、やっぱりその日常の中に、こう、ちょっとした違和感を入れるということで、日常の見え方を変えたいというような、まあ、そういった意図が、私はとてもいいなと思いました。
はい。
まあ、大変シンプルなアイディアで、なんて言うんでしょうね、こう、本当に何気ないシンプルなアイディアなので、まあ窓をちょっと斜めにすると、まあそれだけで、水平垂直に支配された世の中が、ちょっとこう違和感を持って見えると。で、それによっていかに自分たちがこう垂直、水平っていうのが、当たり前の世界に住んでるのかっていうことが、見れるっていう。まあちょっとこう自分たちのこう街の出来方とかね、他の建物とかも自分のたちのこう価値観がいつもそれに、支配されてるっていうことがわかるっていう。まあそういったこう意味でこう建築がですね、こう、まあ自分たちの日常を見直すためのこう装置になっているというところが、うん、はい、大変、いいなと思いました。
なるほど。
で、まあ、これはもちろん荒川周作さんが、ずっとやってらっしゃる天命飯店の、住宅とかですね。まあ、そういうようなことで、まあ、こう、当たり前に侵されてしまっている自分たちみたいなものを、小さい時から見直すことによって人間はもっと自由になれるっていうようなね。そういったものに、まあ、大変通じるところがあると思うんですけれども、はい、まあ、このプレゼンテーションの中を見ていると、まあ、中に育っている子どもたちの社会に対する見え方っていうことだけでもなくて、まあ、外から、その家の中を見ると、外からの視点でね、私たちの日常の生活、家というものを見てみると、やっぱりそこもこう、垂直水平に支配されている、世界になっているんだっていうことが、外からも見えるっていう、やっぱり建築の中から外を見る視点っていうのと、外から中を見る視点っていう、まあ、一つの視点で建築について考えていて、まあ、しかも家と社会、家と自然というような、やっぱりそういったこう関係性について着目しているというところが大変素晴らしいと思いました。
はい。
できればね、本当はプランまで書いていただいてると、よかったんじゃないかなって思いましたけど、今は断面って言うんでしょうかね。断面と立面のイメージしかないんですけれども、まあこれがまあどのようにプランがね、展開していくのかっていうところが、見たかったなっていうのがちょっと残念なんですけれども、ただまあプレゼンテーションも大変美しくて、ミニマルでありながらポエティックでですね、大変美しいプレゼンテーションシートだと思いました。
はい。はい、ありがとうございます。はい、続いては銀賞ですね。
はい。
はい。
銀賞はですね、 90番。
はい、90番。
ザ・ベント・サイト。
はい。
ですね。
はい、それではコメントお願いいたします。
まあ、大変こちらもですね、美しい、プレゼンテーションシートで、なんか手書きのような、スケッチ、まあ、手書きのようっていうか手書きのスケッチですね。はい、手書きのスケッチと、まあ、水彩を使った、着色ということで、まあ、非常にこう優しいですね。かつ、まあ、非常にクリエイティブな、プレゼンテーションシートになっていると思いました。で、またですね、こう、この形、結構こう、ぐにゃぐにゃの形なんですよね。だから本当にその建築の中に、水平、垂直というのが一切ないという、まあ本当にこう、すべてがこう連続していて、床と壁と天井が、一続きになっていて、どっからどこまでが床で、どっからどこまでが壁か、どっからどこまでが天井かわからないっていう、本当にその水平垂直の全くない世界っていうものをこう、作り上げていると。で、その作り上げ方というのも、コンセプトからですね、大変うまく、ダイアグラムに書かれていて、みんながこう、見ながらね、あ、そうか、こんな風に空間できてるんだなっていうのがわかるようなね、丁寧な、説明のダイアグラムがついていますし、それぞれの場所の魅力というのも、本当に、うまくね、表現されていますし、まあ、一番でも面白いなと思って、まあ、銀賞に選んだ理由としては、まあ、実は本当は、最後の最後まで、この、ベントサイトを1位にしようかなと。実は金賞にしようかなと、まあ、すごく迷っていて、本当自分の中では金賞も銀賞も両方ともですね、まあ同じぐらい好きで、まあ、特にこの銀賞は本当によくできてるんですよね。本当に空間もね素敵だなと思うんですけど、まあでもまあね、結局、一つしか金賞あげられないっていうね、本当に残念だったんですけど、はい、まあ、この、ベントサイトの素晴らしいところというのは、やっぱりこう、アートと、建築っていうことも関係について、ちゃんと考えているというところが面白くて、はい、まあ、皆さんもよく知ってると思うけれども、フランク・ゲイリーの、有名な美術館ですよね。はい、ぐにゃぐにゃの局面でできた。まあ、ああいった美術館に行って、本当に何ががっかりするかっていうと、まあ、中に入ってみると、やっぱり美術館の壁はまっすぐなんですよね。垂直の壁があって、でそこにやっぱり垂直にかけられた絵がかかっているわけですね。
なるほど。
ですから、その、跡っていうものも完全に垂直、水平っていうね、その今まで家の中に、たくさんある建物のに飾るために作られているようなまあアート作品っていうのが多いわけで、だからその中でこういくらこうクリエイティブなこう形のね、水平垂直のないような、まあ曲線の建築を作ったとしても、まあ、結局そこに持ち込まれてくるアート作品っていうのがまあ水平垂直に犯されている、まあ、現代の、社会の中でできた、そういったこう、アート作品が描けられることになるので、うん、まあ、結局そこにまあ、すごいジレンマがあるわけですよね。うんうん、それを、この方は、アート作品っていうもの自体も、曲面に描くと、曲面で、作品を作っているという、ブライアン・ウィリアムさんの、作品をここに入れるんだと。いうことで、アート作品のあり方自体も、こうむしろこう、直線のタブローではなくて、曲面の不定形な、風景画のようなものの方が、こう、まあいい、まあいいっていうか、まあ、そういったものをここに、展示できると。ということで、またまあ窓をね、窓とかはこう直線で切られた、 直線面なので、まあそういったこう風景みたいなものと、曲面のアート作品というのを、まあ対比させて考えているとかですね、本当にきめ細かく、まあそういったところも考えていて、まあ建築とアートの新しい関係というものを、まあ水平垂直を問い直すことでね、考えてらっしゃるというところで、素晴らしい、作品だったと思います。
はい。はい、金賞と銀賞が紙一重だったということですね。
そうですね。ですから、はい、あのやっぱり、まあ、最終的にどうして、まあ、金賞ね、最初の方を金賞にしたかっていうと、まあ、私のまあこれは単純な、趣味なのかもしれない、まあ、考え方ですよね。なんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、アート空間っていう、まあ、非日常的な空間の中で、まあ水平垂直を問い直すっていうことよりも、やっぱり日常の中で、その自分たちが住んでいる社会とか、まあ日常というものを問い直すという方が、まあその建築の力としてはね、こう、建築の力を発揮するっていう意味で、やっぱり日常に切り込んでいるという意味で、まあ最初のね、240番の方を、金賞にしたんですけれども、
はい、
私の中では、はい、同じですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
それでは、銅賞をお願いします。
銅賞はですね、はい、118番。
118。はい。
はい、でこの作品も、本当になんか素敵な作品で、うん、なんかパッとこう一番最初のね、パースイメージのパースを見ると、実はこう、海岸の北ヨーロッパにある海岸にあるバンカーみたいなイメージがあってですね、
はい、
なんか不思議な砦のような場所、うん、なんだけれども、まあ、よくよく見ると、なんかこうお腹の大きい妊娠した美しい女性がその、バンカーに向かって歩いているというですね、何なんだこれはっていうところから、非常にこうまず、ね、表現が、美しいですね、パースがあって、うん、でそこにこう、だんだんね、何なんだろうと思って見ていくと、実はここはそのお産をする場所だということが分かっている来るんですけど、まあ、本当にプレゼンテーション綺麗に美しくですねまとめていらっしゃいますね。で、まあ、お産をする つまりこの世に生まれてくる人間がこの世に生まれてくる場所ですよね。まあ、その人間がこの世に生まれてくる場所に、まあ、お腹の大きなお母さんが入っていって、でその場にはその中の空間にはまあ、水平垂直がないと。まあ、この世界から一度水平垂直のない、まあ、丸い、こう、距離感もないし、空間の大きさもよくわからないというような、こう、円形の、まあ、しかも白いですね、不思議な空間に入っていって、で、そこで子供が生まれて、で、またお母さんは日常に帰っていくと。
はい、
という、まあ、お産をする時の、瞬間といいますかね、その空間を、建築で作ってらっしゃるということで、まあ、本当にこれもですね、美しい、素晴らしい作品で、はい、私は本当になんか素敵だなと思いましたね。
はい、
ですから、まあ、これは、さっき日常、非日常ということからすると、まあ日常空間でね、生活している時からまあ、子供を産み落とすという非日常的なというか日常の一部なんだけれども、まあある意味こう人間がの世界とつながるようなね、そんな時を、水平垂直のない、距離もない、大きさもない、不思議な光の中でね、迎えて、まあ子供も初めて見るこの世の中の風景っていうのが、そういった、こう、なんて言うんでしょうか。水平垂直に支配されない、不思議な場所に、まずやってくると。
はい。
それで、 世界に出てくるっていうね、まあ、その非常にこうポエティックな、セッティングというのがですね、建築でうまくできてまして、もう素晴らしいなと。この銅像も私も、いや、金賞にあげたかったなと思っております。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは、佳作ですね。
はい。
はい。
佳作はですね、はい、56番。
56、はい。
この、まあ、56番はですね、まあ、水平って言ってるけれども、実は水平っていうのは、まあ、私たちがまっすぐだと思っているものは、まあ、地球の表面からしてみると、実は地球の表面っていうのはまあ丸いと。で、その地球の表面にいる私たちが水平だと思っているものは、どういうことなのかというようなことを、まあ、アイディアの、一番始まりとしていて、まあ、こう、まっすぐずっとこう線を引くとですね、東京からだいぶ離れたところに、行くと、それは、随分高い場所になっているというようなことですね。まあ、その水平ってどんなことなんだろう。てか、地球規模で考えたら水平ってどういうことなのかな、みたいなのを、ちょっとポエティックな、こう、絵にされていてですね。まあ、こういった作品を見ると、やっぱりその、私たちはね、日常、毎日大地はまっすぐだと、いろんな、ことを思いながら、ね、まっすぐだ、水平だと思ってるけれども、まあ、地球は丸いんだ。その中でこう、もっと地球的な規模でですね、まあ、ものを考えるというような、こう、機会をくださるような、まあ、不思議なモニュメントというか、セッティングだなと思いまして、まあ、これ多分アイデアすごく面白いんですよね。だからこれじゃあ具体的にこれを、建築っていうようなもので、どうやったらできるのかっていうようなことをね、考えていくんだろうなと思うんですけど、まあ、非常にこう、今回のキルコスのような、現実的じゃなくても、そのアイディアがあれば、それはね、どんどん出していいっていうのは、こういうコンペには、ふさわしいのかなと思いまして、選びました。
はい。続いての佳作ありますか？
続いての佳作
は
187番ですね。
はい、187。
はい。
はい。
これも実はもうほとんど同じ今の、ですね、56番と多分すごく似てる、案ですね。
はい。
で、これもやっぱりその地球っていうのが、まあ、丸いという中で、そこにこう、まあ、いわゆるこう、水平って言われる。まっすぐな、もう、観念的な水平ですよね。
はい。
まあ、っていうものを置いたときに、まあ、人間とその水平の関係とかですね。人間と、まあ、鉛直の関係ですね。あるいは地球の表面との関係みたいなものをですね、考えて、で、まあ、それらの隙間に何か、新しい効果が生まれるんじゃないかっていうようなことを、こう、書いてらっしゃる案なんですけれども、
うん、
やっぱりこれもさっきと同じように、まあ、まあ、自分が生きている世界のすごく狭い世界で考えるんじゃなくて、こう、視野をすごく遠くまで持って、で、まあ、その今自分が当たり前だと思っていることを、もう一回問い直してみるっていうような、ことをこう空間的にやってみようという、まあ、面白い視点だなと思いまして選びました。
はい。
それでですね、はい、もう一つありますね。
はい。
もう一つ佳作は106番。
106ですね。
はい。
はい。
これはまあ、まあ、これもまあ単純。な案なんですけれども、やはりその、まあ、建築の提案ということではなくて、やっぱりその建物が立っていると。まあ、その、 垂直に立っている建物に光が当たることで、水平な影ができる。で、その水平な影っていうのが、時間とともにこう変わってくると。太陽高度が変わるによって変わってくると。いうことで、まあその影の空間っていうものと、つまり影の空間は実は、水平面に、プロジェクトされているので、まあそれは、垂直のものが水平に映っていると。っていうその、まあ、垂直のものが水平に映っているものと、垂直のものとが作る、空間、常に変化している空間みたいなものを、まあ、綺麗にプレゼンテーションされていて、まあ、空間って何なんだろうっていうと、必ずしもその実体がある、壁とか柱とか、そういったものがあるものだけがこう空間を作るわけではなくて、まあ、その影であったりとかですね、まあ、光であったりとか、そういうものが、その、見えない、ものなんだけれども、見えないっていうか、見えるけど、まあ、触れないっていうんですかね、ものなんだけれども、まあ、それと、その、まあ、実際の、こう、触れる、壁というものが、こう、一体化して、空間が生み出されていくというところ、まあ、それが、まあ、今回のテーマの、水、直というか、まあ、円直っていうものの、要素と、それが映った水平の要素というものが、2つ合わさって、新しい空間ができるんじゃないかっていう発想で書かれておりまして、これもまあ、今回のテーマの、回答としては一つ面白い回答なんじゃないかなと思いまして、佳作に選びました。
はい。
はい。
それでは、佳作は以上3点ですかね。
はい、そうですね。
はい。それでは最後に、今回のテーマの円直と水平について、郷里さんは普段どういうふうにお考えでしょうか？
はい、そうですね。はい、まあ、建築をやっていると、まあどうしてもこう、まあ物を作る、っていう時にはですね、まあ、物事を単純化して、こう、円直、水平っていう、まあ、要素に、分解してですね、建築を作るっていう、まあ、ことが多いですけれども、まあ、ただやっぱり、実際ですね、例えば、トルコのカッパドキアのですね、洞窟住居に、行ったりした時とかですね、うん、本当になんかこう、なんて言うんでしょうね。こう、体の感覚も変わると言ってもいいんでしょうかね。うん、
はい、
うん。本当にこう、体全体でその空間と、まあ、会話しているというんでしょうか。体がやっぱりその、そういったこう、水平垂直に支配されていないような、まあそういったこう、オーガニックな体、空間にいると、違う感覚が生まれるんだなっていうのをすごく感じますね。
はい、
ですから、やはりですね、その水平垂直っていう、まあその、要素に、まあ、こう、単純化して、物を作っていくっていうことをですね、やっぱりちょっとこう、作り手としては、もっと違う選択で物を作っていくっていうことを、した方がいいんじゃないかなっていうのは、こう、常日頃思ってますね。
はい、
うん、また私自身こう山登りとか結構好きなんですけど、こう山をこう登ったりしていると、まあ地面は水平なところなんていうのはない。基本的にはほとんどないですよね。
はい、
まあ、水面とかね、水面は水平かもしれないんですけど、まあ大地は大体こう、ゴツゴツしていて、傾いていて、まっすぐのところなんてもうほとんどっていうかもう皆無ですよね。またまっすぐこう立っている、木だって必ずまっすぐ立ってるわけではなくて、こう垂直、水平っていうものがこう、世の中には、その私たちが見ているその自然の中には、あまりないんですよね。だから、まあそういうところをこう山のなんか登ったりしながら、やっぱり自分のこう感覚とか、空間に対するこう、 感じ方ですかね。まあそういったものをこう、養っていくというか、自由にしていくっていうようなことは、まあいつもしています。
はい。
から、はい、今回の、ですからその、まあ水平延直っていう課題はですね、大変いい課題だなってすごく思いました。
はい。
やっぱりそういったことがこう当たり前になってしまっていて、建物は、ね、床がまっすぐで、壁は、ね、壁はそれに対して直角に立っていてっていうのがもう全く当たり前っていう、うん、そういうふうに思って育っている人たちがたくさんいる中でね、やっぱりその建築を目指す者として、建築を学ぶ者として、そういったものをもう一回こう問い直してみようっていう、うん、もっと違うことを考えたら違う空間ができて、もっと、違うように人間が生きられるんじゃないかっていうようなね、うん、そういったこう、視点をくださって、大変いい、課題だったなと思いました。